試作者の日記、三木清。1月5日、朝起きるとひどく咳が出る。タバコで喉を痛めているせいだ。遅く起きた朝ほど咳がひどいのは、その前夜遅くまで仕事をしてタバコの量を過ごした兆しである。私の咳はかなり有名で、近所の子供はコンコンのおじさんと呼んでいる。老人臭くていけないが、タバコの量はなかなか減らないで困る。私が外出先から帰ってくるときには、家に入らない前に咳でわかる、と防災は言っていたし、私が在宅か否かは咳が聞こえるかどうかで判断することができる、と隣の人たちは言っている。そんなに咳をしていながら自分自身ではあまり気づかないということは、終身講話の一つの例となり得る事実である。2階の仕事部屋からふと外を見ると、タコが一つ空に高く上がっている。飛んでいるようでもあり、踊っているようでもあり、舞っているようでもあり、そのコミカルな死体をしばらく眺める。空は曇って風が強い。郵便物を調べて必要なものに返事を書く。今年は年賀状を一切出さなかったが、それでも田舎の知人から来たものだけにはこちらからも返しを出す。正月は田舎が懐かしい。東京には正月がない。昨夜遅くまで起きて済ませたパンフレットの構成を持って、夕方までに再稿を出してもらうつもりで急いで日本橋まで行ったが、今日は印刷所では仕事をしないという。帰ってみると、机の上に子供が私の誕生日のために祝いの手紙と贈り物のバットとを載せている。今日は私の誕生日。祝ってくれるのは子供一人だけで、自粛自戒のほかないとつぶやいてみる。私は以前から誕生日を祝うということをあまりしたことがない。一体誕生とか死とかについての考え方も、西洋と東洋とでは多少違っているようだ。ソクラテスでもキリストでも、彼らの死がその思想的影響にとって大きな意義を持っているに反して、孔子のごとき場合にはその死は特別に考えられていないということは、確か和辻氏なども指摘していることであるが、それは東洋人には死が問題でないというのでなく、かえって死についての考え方が違っているからだと思う。畳の上で死にたいものだと我々は言う。つまり自然の死。極めて日常的に死ぬることが日本人の願望なのである。誕生でも死でも、我々は西洋人のように歴史的な事件としてでなくて、日常的な出来事として経験することを求めているのである。日常的なものと歴史的なものとが区別されるところに、西洋人の歴史的意識があるに反して、東洋人においては日常的なものと歴史的なものとが一つである。そこに東洋的ヒューマニズムの特色があると言えるであろう。ソクラテスやキリストの死が悲劇的であるように、いわゆる歴史的意識には悲劇的精神が属している。ヘーゲルやシェリングなどが悲劇的精神を歴史の本質の理解の根本に置いたということには重要な意義がある。ところが東洋にはそのような悲劇的精神がない。ペシミズムといっても、東洋のそれはこの点において西洋のそれと異なっており、したがってまたオプチミズムについても同様であると思う。私はかつて、日本人には悲劇的精神がないからナチス流の政治は日本には適しないと書いたことがある。今日シナ事変について、東洋の悲劇などということを述べている日本主義者もあるが、日本主義者が悲劇的精神を説くのは、 日本主義の変質ではなかろうか。昨日、田中道太郎君が来て、テルトリアヌスの本を持っていないかと言っていたので、今日探してみたが、恐怖文庫の中の毒薬があっただけだった。それを取り出して読んでいるうちに、夕方になる。田辺光一郎君が来て、農民文学懇話会のことを話していると、渡辺義道君来訪、ついで増田慶三郎君が来る。田辺君一人先に帰ってから、渡辺君と五二番打ち、三人で夕食をする。8時ごろから、誕生日の自粛のつもりで、増田君と一緒に銀座へ出て少し酒を飲む。そこで和田秀吉氏に会う。満州へ来るようにと勧められる。12時帰宅。すぐ床へ入って眠ったが、3時ごろ目が覚めて、それから眠れないので、ルナンの論文集を取り出して床の中で読んでいると明け方になる。